こんにちは、鉄道大好きもぐたんです。今回は北陸新幹線が金沢から京外へ延伸された話です。現在日本には何路線新幹線があるかご存知でしょうか。1964年に東京オリンピックの開幕に合わせる形で開通した東海道新幹線は、東京と新大阪の間を4時間で結んでいたようです。いろいろ事情はあるそうですが、土さんごを利用して高架化することで他の交通機関や道路との立体交差を実現しましたが、まだ路盤が完全に安定していないという理由もあったそうで、最高時速は210キロ出せたようですが、最高速を出す区間はかなり限定的だったのかな、それともカーブなどの減速が大きかったのかな、そのあたりの事情はよく知りませんが、開業から1年ほどは4時間かけての走行が続いたようです。2年目からは3時間40分という私の心の頃をよく聞かされた所要時間となっていますが、まだ山陽新幹線は開通しておらず、確か小学校の頃ようやく岡山までが開業し、数年後かな、この辺りを調べればわかるのですが、ズボラします。博多まで開通したものの、東京から1100キロを7時間ちょっとかけて走り出したようです。その後車両の高速化が実現され、現在は5時間で結んでくれるので、飛行機が苦手な方や急に出かける必要のできた場合には重宝されるのではないでしょうか。東海道、山陽新幹線が開通した後、他の路線はなかなか新設されませんでしたが、大宮から富岡までの東北新幹線が1982年に、上越新幹線も若干遅れたのかな、ほぼ同じぐらいの時期に大宮と新潟の間で開業されました。ただ大宮から当社費の玄関口として君臨していた上野駅までの新幹線の工事は諸事情で実現できておらず、暫定的な開業に止まっていたものの、都内から大宮まで在来線とではさほど時間かからず行けたため、結構利用客は多かったようですね。その後大宮から上野に、後に東京駅までの直接取り入れが実現しました。次に開業したというのかな、在来線の線路を一部利用する三線軌道という手法で、山形、秋田の両新幹線が開通しましたね。長野オリンピックに合わせて、現在の北陸新幹線の一部区間、高崎から長野の区間が、通称長野新幹線で開業されたものの、東京から大宮までは東北新幹線の共用区間ですし、上越新幹線に至っては高崎から共用区間のため、運行本数に限りがあるのが難点ですね。その後北陸新幹線として2015年かな、に金沢まで、今年2024年には京賀まで延伸が実現しました。今後ルートは未確定ですが、京都駅まで延伸する計画があるようなので、関西からアクセスは良くなるかもしれませんが、京都から運行となるようなので、どれほど利便性が向上するのかな、若干疑問はなくはないですが、上記した以外に東北新幹線は八戸まで延伸後、新青森まで再び線路を伸ばし、2016年にはとうとう北海道に上陸しました。現在、北札幌までの新工事がなされていますので、開業後は北海から博多までほぼ同じ5時間ちょっとで結んでくれそうです。あと、博多から鹿児島中央までの九州新幹線ですが、2004年に新八代と鹿児島中央の区間が選定開業され、工事の遅れていた博多新八代の区間が開業されると、先に紹介した新幹線の開業と伴い、函館から鹿児島での区間を新幹線で結ぶことが実現されました。もっとも東京駅での乗り換えと、新大阪か博多駅のどちらかでの乗り換えが必要なので、乗ったままというわけにはいかないので、伊勢坂が残念な気がしますが。最後にまだ他の新幹線の接続ができていないというか、今後もいつになれば接続になるの?という西九州新幹線という長崎県を走る新幹線も2022年かな?に無事に開業したものの、私はまだ乗れておりません。前置きが長くなりましたが、2000年近く前、開業した長崎の新幹線は、まだ乗ってもいないのに、金沢から京外の短い延伸の北陸新幹線には3月16日の開業日に乗車していました。どの区間の電車に乗るか随分と悩んだものですが、最終的に落ち着いたのは浜松から、まあ実際最寄りの高槻駅から在来線に乗り継いで東京駅、北陸新幹線博多で京外、再び普通電車を乗り継いで浜松着という計画でした。京賀から東京へ向かう案も検討していましたが、京賀駅から若干余裕がなさそうなこのルートではなく、東京発をチョイスしました。3月上旬の早朝というか、6時前はまだ相当寒いことが想定されるのと、雨を考慮される必要があるのでお金はかかるものの、事前に各地を予約し、 高塚駅までの足を確保していました。今までは名古屋駅から金沢まで走っていき、特急しらさきは3月16日以降名古屋強化区間までもありますし、大阪駅から金沢や阿倉温泉まで走っていた特急サンダーバードも今日までの運転となっています。どちらの特急も乗ったことあるものの、親乗り乗車をしたくて出かけたのが3月2日でした。3月のおしゃべりカフェに書いていた白崎の親乗り乗車の理由とは一緒ですが、今回は大阪までどうやって行こうかなと随分悩みました。北陸本線は1月の能登地震の影響はさほどないようですが、一応や隣の名倉温泉、和倉温泉駅は結構冷えがあるとのこと。事実、チケットを購入しに出かけた2月上旬のチケットでは、終点の和倉温泉までの発売はできないので、長尾まで良ければと担当の方に言われたのです。JR の管轄は七尾駅まで、和倉温泉駅はどの鉄道も管轄になるので、JR 側としては勝手に発見するわけにはいかないのでしょうね。一時期はまあ和倉温泉まで行ったことあるから、今回は必要で何とするかなと考えていたのですが、ニュースなどではどの補助法も鉄道も徐々に運転再開できると報道もあり、地震も規模の大きなものはほとんど報道されなくなっていたので、2月末に駅を出かけた時、必要までの切符は和倉温泉に変えていただきました。ただ駅の状態などをネットの情報によると、和倉温泉に行くより必要で折り返した方が無難なかなという結論が出てきたので、特急券を大阪長尾から大阪和倉温泉にしていただくために留まりました。気が変わり、駅員さんとの賛同が取られれば、長尾から和倉温泉の分の運賃を追加で払えばいいので、こうした手段を取っていたのです。特急券は乗車駅と降車駅が明示されるため、その切符が欲しかったからです。そんな3月2日の鉄旅は、事前に予約していたタクシーを高塚駅まで行き、青春18切符を使い大阪まで向かいます。この日は土曜日だったため、浜松市発の電車は米原駅まで行くので、ここ一回乗り換えるだけで大阪駅に行きちゃいます。さて、ここで考えたのは、特急料金を少しでも安く抑えるという手段です。それは新神戸から新大阪まで新幹線を使い、大阪から市町までの特急券を購入すると、サンダーバードの特急料金が半額になるというものです。自由席をチョイスすると逆に高くつくことになりますが、特急は指定席を利用する場合なら間違いなくお得になります。そんな事情から当初浜松駅から夜行バスで三宮に向かい、地下鉄を経由しながら新神戸から新幹線、新大阪までサンダーバードに乗るのではなく、一旦大阪まで移動し、地下鉄駅から終点までサンダーバードを楽しもうという計画でした。ただ誠に残念ながら3月のダイヤ完成の時期をいつにし、新幹線と特急列車の乗り継ぎ割引制度を廃止されたため、今度は使えなくなりましたが、そんなこんなで七尾駅に到着後、迎えにくださった駅員さんの誘導で駅舎に向かうが、あれ雨と思ったらみぞれとのこと。ちょっと前まで雪だったようですが、昼は過ぎあたりからみぞれになったとか。駅舎で金沢駅の特急が来るまで40分ほどだったかな、待つのですが、寒い地方の駅舎には必ずドアがないそうで、駅風が吹き込んできて寒い寒いこと。いやー、先ほどトイレに案内していただいたが、また行きたくなるんじゃ、そんな心配するほど寒かったなと。七尾駅でホームが波打つようにデボコボコしてしまったようなので、確かに歩くと滑らかなはずのホームがうねっているようでした。金沢駅の列車に乗る頃は緑は止んでいたので、問題なく特急に乗車できました。普通列車でもさほど所要時間に差はないのだが、運転本数が多くないため無駄を調子して特急に利用したのはいざ仕方ないことである。金沢から特急白崎米原へ向かい、そこからあたほを利用していた青春18切符の再登場で浜松へ向かう。豊橋駅の再び乗り換え、浜松駅で乗車しバスで自宅へ向かうことにしたら、自宅の最寄り駅のバス停を通るバスは、平日ならまだある時間帯にもかかわらず、土日ダイヤのこの日はもう運行時間外であるため、バスを降りて15分ほど歩いて帰宅となりました。まあトラブルとあったものの、無事、女子に乗車できてよかったです。とまあ北海道新幹線延伸開業当日用報告の余談でした。3月16日の運転開始の調べた旅は、つい2週間前に体験したばかりの列車の遅れなのに悩まされることなく、無事帝国通りの運行がなさりほっとしました。帝国通り東京駅に到着した普通列車を降りた時にさほど感じなかったのですが、コンコースにより 新幹線の乗り換え駅に向かおうとすると、いつもとは全然違う雰囲気に戸惑うという私の性格も応援しているという否めませんが、今回も早朝から移動に新幹線に乗った瞬間から緊張感が緩んだようで、熟睡はしなかったものの、うとうとというか、あれ今寝たかなと繰り返しで、いつの間にか金沢に着いてしまいました。体力の減衰が大きく見られるようです。金沢からまるで初の区間ですから、ちゃんと起きていたようで、小松、加賀温泉、江原温泉、福井、武雄温泉郷外で次々やってくる停車駅に、まるで在来線に乗ってきているような、なんとも不思議な感覚が始まりました。また北海道新幹線、東海道新幹線でも駅が随分と増えたため、子供に乗車するという同じような感覚に見舞われたこともありますが、京華では前情報で300メートルほど離れているので、乗り換えに12、3分がないと難しいかもと分かっていたため、40分以上乗り換え時間が持っているこの計画をチョイスしたいのですが、期待していた新幹線の開業記念切符は特に発売していないようで、トイレに立ち寄る程度で常に入線していた普通列車に乗り込むことにした。私が乗り込んでから20分以上の周波数で時間があったと思うが、空席がすぐに埋まっていき、出発10分前には相当な混雑となっていた。新幹線に降りた後、長いエスカレーターに乗り継いだ後、動く歩道にも乗り、さらに在来線ホームに降りるという事前に聞いた通りの不便な乗り換えでしたが、エスカレーターはかなり長いのと、動く歩道があるので、エスカレーターの近くの車両に利用するとするであれば、思ったよりは早く乗り換えられるかも知りませんでした。さて、満員御礼の状態から長浜駅の巡視車は帝国行きに出発し、ルームトンネルを越えて一度長浜へ向かいます。長浜へ、姫地域の改札口に乗り換え、米原で今度は豊橋駅に乗り換え、一時帰路に着きます。この辺りからもう飽きるほど乗り慣れているため、うたた寝どころか熟睡で、気がつけば岡崎でした。結局本日の北陸新幹線延伸初日はテスト旅は、全行程のおおよそ 40% は寝て過ごし、残りも音声都市を聞いていたため、自分に宅にいても大した違いはないかなみたいな状態だったのが残念でした。まあ自己満足の世界でしたから、初日に乗りましたとだけ一言だけ自慢して今回は終わりにしたいと思います。長々とお付き合いいただいた皆様に感謝申し上げます。次回も青春18切符シーズンに起こった話をしたく思いますが、また別ネタがあればそちらになるかも。それでは失礼します。